ートの忍耐。話、金城重弘。
生産式の前に大事なメッセージを皆さんと一緒に瞑想してみたいと思います。地球最後の全人類に対するメッセージは黙示録14章の6節から12節まで記されておりますが、三重の使命とか三天使の使命とか言いますね。第一天使の使命、神を恐れ、うんぬんと始まって、第二天使の使命、第三天使の使命、そしてその使命を締めくくっている14章の12節ですね。ここに焦点を当ててみたいと思います。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒の忍耐が、今日はこの聖徒の忍耐に焦点を当てて考えてみましょう。黙示録15章の3節には、彼らすなわち14万4千は神のしもべ、モーセの歌と、そして子羊の歌とを歌っていった。この14万4千は、どの群れも体験したことのない体験をし、そして新しい歌を、彼らだけに歌うことが許されている歌を歌うわけでありますが、彼らは、モーセの歌と子羊との歌を歌うというんですね。全能者にして死なる神よ、あなたの御業は、大いなる、また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しく、かつ真実であります。まず、 三つに分けて考えてみましょう。まず第一に、モーセの忍耐。二番目に、イエスの忍耐。子羊イエスの忍耐。そして三番目に、完成された神の民、14万4千の忍耐について考えてみたいと思います。まず、モーセの忍耐ですが、モーセは、エジプトに行って、同胞イスラエルの民、奴隷がエジプト人にいじめられてるのを見て、そしてエジプト人を殺したことがありました。それが発覚して、そしてミディアンの荒野に逃げましたね。そう。で、このミディアンの荒野で3年も神との交わりをして最高の教育を受けてエジプトに帰ってきて、自分の同胞200万人以上の人たちをエジプトから脱出させるという偉業に携わった。イエス・キリスト以外に人間として最も偉業を成し遂げた人ではないでしょうか。で、彼は、いわゆる、正義感から、義憤で、切れたと言いますか、エジプト人を殺したわけでありますが、彼は、その、200万人以上連れて、アラノをずっと導いていく。その中で、もう年寄りから、そして、赤ちゃんまで、いろんな小さい動物までも引き連れて行くんです。シナイ山上のふもとから、十戒をもらって聖女の教えを受けて、福音を受けて、そして彼らは、父と蜜の流れる地に行くんですけれども、神様に背いて、そして40年以上も荒野をさまよってしまいますね。その中で水のないところ、あるいは食べ物のないところ、時もありました。で、そういう窮地に追い込まれた時に、いつもイスラエルの民は神様に向かって、不信、つぶやきをいたしました。で、一番最初にね、この、エジプトの人たちがモーセを通してなされる、もう、屈辱、この奇跡を見せられて、この人たちの神は生きていらっしゃるということで、ついてきた我々も行かせてくださいといった、より集まり人もついてきたんです。これは入り混じった群衆とも言いますね。Mixed Multitude。で、何か問題があると、いつでもこのエジプトから、ついてきた、その、より集まり人が、つぶやき、不信、文句を言って、モーセを、偉大なモーセを困らせました。もうそのことが何回も何回もあるんです。そう。入り混じった、ここに、あれですね。まず、入り混じった群衆から問題が起こった。つぶやき、不平、不満、そしてもうモーセなんかいらないとか言って、そしてここにもあるね、まず不平がとつぶやきを持ち出してきたのは、本当多くのこのより集まり人が興奮で、感情的に、このモーセについてきたこの人たちでした。悔い改めていない。で、行くたびも窮地に追い込まれたモーセは 忍耐して忍耐して彼らをも一緒にこのカナンの地目指して40年以上も彼らを優しく導いていくんです。このモーセの忍耐はね、ミディアンの荒野で羊飼いをして、そして学んだ教訓でありました。彼は信仰と柔和と忍耐と謙遜と自己防虐を学んだと書いてあります。どんな弱いものをも、どんなに曲解誤解されてもなお忍耐して民を導く。そう、40年間です。このモーセほど柔和な人はいないと言われるくらいでしたけれども、今度は2番目にこの神の子羊イエスの忍耐について考えてみましょう。フィリピ人への手紙の2章の6節から8節まで、これ有名な聖句ですね。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、多くの教会はキリストは神に、父なる神によって作られた人というふうに教えているところもありますが、キリストは初めから神であり、神と共におられて、そして神と等しい方であられたということが聖書に書かれてますね。そのお方が、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、私たちと同じ弱い肉と、そして血を取られた。自分一人では何にもできないと言われる立場に立たれたイエス様。そのありさま、人と異ならず、己を低くして死に至るまで、そして十字架の、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。ちなみに、第二次世界大戦が終わって終戦、昭和天皇はこんなことを言いましたね。鎮は、これは昔の言葉わからない。鎮は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す。さっぱりわからんね、今の若い人たちには。どういう意味かというと、私は時の運にも導かれ、耐えられないことにも耐えて、我慢できないことにも我慢し、これが耐え難きを耐え、忍び難きを忍びという意味ですね。今後の未来のために平和への道を開いていきたい、欲すと言ったんです。それまで、荒人神として、日本人全国民に、この昭和天皇は神であると洗脳されて、この天皇のためにたくさんの命が失われて、戦争で失われてしまいましたね。終戦になって、私は神ではない、人間であると言った時に、多くの日本人が失望しました。そう。聖書によると、パウロはローマ書1章の20節から23節まで、神様とは目に見えるものではない。あまりにも偉大で、広大無辺の宇宙を作り支配したもお方が神様である。神様は見えないお方。永遠の力と神聖とは 天地創造この方、非造物において知られて明らかであって、人間には弁解の余地がない神様おられること。ところが人間は愚かになって、そして自ら知者と称して、そして愚かになって、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や、そして鳥や獣や這うものに似せてそれを拝んでいるというんです。日本はそのことを経験しました。だから大変な犠牲を迫られたんですね。あら人神。ね、あら人神とここに書いてある。国家神道という幻想という本を書いた人がいますが、その皇室の天皇のずっと祖先はアマテラス大神。アマテラス大神からの子孫が天皇だという子孫。アマテラス神社というのもあるそうですね。で、日本ばかりでなくてヨーロッパでもそういうことがありました。法王を神様として、そしてそれを拝んだ時がありました。これはやがて黙示録13章を見ると全世界、ヨーロッパだけじゃなくて今度は全世界の人々はこのローマ法教法王を驚き称賛し、誰がこれと匹敵しようか、誰がこれと戦うことができようかという時がやってくるのです。人間礼拝ですね。で、日本の心のふるさとは伊勢神宮だと言われています。天皇が人間宣言してもなお潜在意識の中に天皇崇拝があるようですね。はい。これは人間法王。これは我々はこの地上において全能の神の位置を占めている。この発言は今も変わらないです。今、フランシス法王が言ってることは全く逆のように思えますが、変わらない。カトリックは変わらない。ピオ11世は、私は聖なる父であり、この地上における神を代表するものであり、キリストの代理者である。ああ、キリストなしのキリスト教がローマカトリックであるんです。私は地上の神である。そう。で、イエス様についてまた戻って考えてみましょう。ヨハネ1章の1節から3節まで、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかったというんですね。つまり、イエス・キリストは万物の見えるもの見えないものの創造者であられた。コロサイ1章の15節から17節まで、もうこれは皆さん覚えていらっしゃると思いますが、御子イエスは見えない神の形であった。そして万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも主権も位も支配も権威も御子にあって、御子によって作られ、御子のために作られた。この言葉非常に意義深い。万物、御子によって作られて、御子のために作られた。我々も御子のために存在している。このことを考えるとね、他人の命、自分の命をおろそかにできません。そのイエス様が 荒人神になられた。ね。イエス様は、そのイエス様について、イザヤ53章に、紀元前700年前から約、予言されていた。イエス・キリストは、罪人のためにいじめられ、そして、侮られ、忌み嫌われ、叩かれて、神に叩かれ、苦しめられ、傷つけられ、砕かれる。懲らしめを受ける。そういうことが予言されていたように、イエス様の交渉外ばかりではなかった。青年時代からいじめられていました。あまりにも純潔な、完全な、非の打ち所のない生活をなさっていたので、宗教指導者たちはそれを非常に忌み嫌い、チャンスがあれば殺そうとしていたんです。そう。で、イエス・キリストは死ぬために来られた。罪人の身代わりとなって死ぬために来られた。で、砕くことは天父の、天の父の御心であり、主は彼を悩まされた。極みまで罪人が千年後に、千年期の後に、その罪の値を払う、その超人間的な苦しみをイエス様は身代わりとなってなさった。そして、都があるものと共に数えられたというのは、罪のないお方であったにもかかわらず、都が、すなわち、罪人として数えられた。しかも彼は、多くの人の罪を負うために、都があるもののために、取りなしをなされた。イエス様の交渉外、エレン・ホワイトは毎日瞑想しなさいと言われています。しかも彼は多くの人の罪を負い、都があるもののために取りなしをした。このイエス・キリスト、ベツレヘムにマリアの胎を借りてお生まれになったこのお方、このお方、創造者であった。クリエイターであられた。けれども彼は私たち罪人のために救い主、贖い主となられたんですね。もう、あの法廷に何回も、ピラトの法廷からアンナス、そして誰でしたかね、ね、大祭司の法廷繰り返し繰り返し回されて、一晩中裁判にかけられたイエス様。いよいよ受難週で彼はもう父を御心でしたならば、この苦い杯を私から取り去ってくださいと血の汗を滴るほどの苦しみをなさった。しかし私の思いではなく、あなたの御心のままに。そして彼は法廷で叩かれ、罪人たちに蹴られて、そして椿せられて、何の罪も見出せないのに、茨の冠をかぶせられて、顔は唾と、罪人の唾と、そして神の子羊の血で入れ混じって汚れて、そして彼はゴルゴタに向かっていくんです。私は昨日も今日もそして明日も向かっていくと言って、ただひたすらにゴルゴタをに向かっていきました。 そして十字架につけられて、そして彼は我が神、 我が神、何ぞ我を見捨てたまいしという叫びをなさった。あらゆるあざけりと罵りの言葉が浴びせかけられる中で、父よ、彼らを許してください。と、取りなしをなさった。イエス・キリストはこの時から取りなしをなさってますね。そして今も2000年前に十字架で流された血を持って、父よ、彼らを許してください。我が父よ、と、取りなしをしていらっしゃるって言うんですね。彼は、どんな抽象も、誹謗も、どんなに彼に、その迫害が与えられても彼は、その挑発に乗らずに、ほふり場に惹かれる子羊のように、黙って十字架に、のところ、ゴルゴタに行ったんですね。そう。で、この耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、あるいは人間、天皇が言った言葉ですが、神、創造主であられるイエスは、耐え難きを耐えて、忍び難きを忍んで、一度たりとも、切れなかった。切れるという言葉、僕は小さい頃分からなかった。今ね、現代、すぐ我慢ならずに、できないですぐ、癇癪を起こすということを、切れるという言葉を使いますね。切れる。今はもう、この時代はもう、切れて、どこの国民の人も、ね。で、かわいそうな何て言うんですか、老人ホームなんかでも、あまりにもひどいともう疲れて、介護人が切れて、そして殺したりすることもある。そう。人間、窮地に追い込まれると、すぐ切れてしまうものですね。これがイエス様が通って行かれた道、そして私たちの模範であったんです。どんなに叩かれ、蹴られ、苦しめられ、いじめられても、耐え難きに耐え、忍び難きを忍ぶことができるクリスチャンが出現するのを待っているんです。私たちセブンスデーアドベンチストの中に、これが出現するのを待っているんですね。はい、3番目にね、最後の民、完成された民の忍耐について学んでみましょう。144,000。まだこれは出現してません。144,000。近い将来、悪の勢力が結集して、神の戒めを守り、イエスの信仰を守る民に向かって矛先を向けるとき、イエスに向けられたあの迫害の矢が我々に向けられる。このとき、最後の残りの民の残りの民、レムナントのレムナントはね、イエスの忍耐をもって立ち向かう。どんなに挑発されても切れない人たち出るそうですよ。聖書にそう書いた。聖徒の忍耐だから、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びと天皇が言った。コリント第一の手紙の13章、愛は寛容であり、情け深い、うんぬんと書いてあって、最後に愛の特質、こう書いてある。愛はすべてを忍び、天皇の言った同じ言葉ですね。すべてを信じ、このすべてを信じるというのは、 何でもかんでも石や岩、何でも偽りでも信じなさいという意味ではありませんよ。神が言われたことは全て信じる。そして神様がご自分の血を流された人たち、どんなに人であっても、そういう人たちの可能性を信じる。器物、金物、不動観音、何でもいいから、偽りでも何でもいいから信じなさいという意味ではありません。どんなに弱い人でも、その人のうちに可能性を見る。どれだけ曲解され、誤解され、いじめられたかわかりません。けれども、彼らを許し、そして信じる。そして全てを望み、全てを耐える。僕は寂しい時ね、その今泊まりの海岸行くんです。で、この写真を撮ってきました。皆さん、波とね、岩とどっちが強いと思いますか？あの硬い岩とね、柔らかい波、どっちが強いと思いますか？波という人が、かもしれませんね。それでもね、僕は二つの教訓を得ました。あの岩、何千年の間ね、嵐に、雨に、風に叩きつけられていることでしょう。だからもう穴がいっぱいあるんですね。それでも忍耐強くここに僕のために置かれていた。耐えがたきに耐え、忍びがたきを忍び。ということを言ってるかのように思われました。そして、この波もね、忍耐強く弱々しそうだけど、この硬い岩に何回もね、当たっては、そして少しずつ砕いていく。目に見えないくらい、そしてああいう形になっているんですね。イエス様の忍耐は、裏切り者のユダをどのように、ユダに対して対応したか、最後の晩餐から見てください。裏切り者のユダだけはね、イエス様から私の弟子になりなさいと言われなかった。弟子たちが、あの人は頭のいい人で優秀で、あの人が我々の仲間になったら、とても素晴らしいですよと言われて、イエス様を弟子にする。裏切ることを知ってたに違いない人の心を読みたもお方は。最後の晩餐で、どうしても彼が悔い改めるのを願って、愛の牛を寄せては引いて、寄せては引いて、このユダが悔い改めるように働かれた。そう。そして、とうとう裏は、ユダは、神の愛を拒んで裏切ってしまいました。自殺してしまいましたね。そう。この最後の民は、この教会に通って、もうできるだけ早いうちに、このモーセの忍耐、モーセはね、一度だけ40年余りアラノを導いていたときに、もう向こうに約束の父と蜜の流れる約束の地が見えるのに行けなかった。ピスガの山で眠らされた。なぜだったんですか？一度切れちゃった。あまりにもイスラエルの民の不信と不信仰と不服従のゆえに、彼は岩を2回打ってしまった。切れちゃった。私たちもね、 生きて死を迎えるために加えられたいと思うならば、一度もどんなことをされても切れないイエス様の御形を完全に反映されるまで品性が完成されることを神様は望んでおられるんですね。はい。それでは、この後先祖聖餐式がありますから、これは契約の虹の168番を歌いましょう。168番。我は行く。我が心定まれり、御国にいるまで。限りない愛に満ちたも天のお父様、私たちは罪のゆえに、私たちのうちに救っているこの自我のゆえに、利己心のゆえに、多くの罪を犯してしまうものであります。そして忍耐どころか他人の心を傷つけ、痛みつけ、イエス様の御心を痛めるものでありますが、主よ、あなたの恵みは私たちの心を作り変えて、どんなに辛い立場に置かれても、切れない144,000、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない、栄光の姿の教会をあなたは待っていらっしゃいます。主よ、あなたの恵みの大きな御手にすべてお任せいたしまして、末作り主なるあなたの意のままに私たちを作り変えてくださるよう切にお願いいたします。今までの我々の口から出た汚い言葉、鋭い言葉、どれほど多くの人を傷つけ、あなたの心を傷つけたかわかりません。主よ、許してください。そして今日、我々を新たな人間に作り変えてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。